先ほどお届けした最初の曲はクロシオ、ジェイソン・ピンクルマンさんたちのクロシオ、そして、2曲目が、パッセンチュアスのワンミニッツウォーニングでした。そしてその間にトムさんのトーク久しぶりにお届けします。ルタさん、トムさんの声聞いたの久しぶりじゃないですか？
確かにそうですね、
トムさんは遥かなショーのエンジニアでエンジニアリングをしてくれていて、今は事前収録なんで、リュウタさんがこうあっちで録音もしてお話もしてくださってますが、でトムさんに、久しぶりにお話を聞いたのは、先ほども言いましたこの火曜日に EU イミグレーションフォーラムでパブリックヘルスディスクリプトからゲストスピーカーを招きして、ワクチン接種とそして移民というお話を、してもらった。そこに私も久しぶりに久しぶりじゃない1ヶ月前も参加したんだ。シーミグレーションフォーラムのズームミーティングに参加をしました。すごいですね。前そんなシーミグレーションフォーラムのミーティングでここでも名前を覚えてもらったことはないんですけど、急になんか日本から入ったんで、おハロー、麦子みたいな感じでちゃんとメンバーから声かけられて、はい麦子ですって言って、どこからって言って、はい WRFU からだといいんですけども日本からですって言って、おインターナショナルだねみたいな感じでちゃんと参加できて嬉しかったんですが、でここでのミーティングがどんな話だったかっていうと、もうワクチン接種が特定の、以前は65歳以上だったりしましたけど、特定の年齢とか対象じゃなくて、まあ、今はもちろん基本的には18歳以上だったっけ？で、それが、ファイザーは12歳からになったっていうことを先ほどお届けしましたが、より多くの人に誰でも受けてもらおうということで、それをどういうふうにして伝えていったらいいかなということも含めて話をされました。で、ゲストスピーカーはワクチン接種というのがどういう影響があったり、サイドエフェクションも含めて副反応も含めてどういう影響があるか、その一方でいかにこれによって感染拡大が防ぐことができるか、そういった話も、一般的な話もされました。それで10何人参加したんですが、その中で、本当にアンドキュメンティッドのイミグラントも仮に受けることができるのかという質問とかも出ました。でルトさん、トムさんの話を聞いてどうでした？なんか誰でも受けることができるっていう、
日本と比べればやっぱりワクチンの供給量とかも安定してきたところで、なるべく多くの人に、というかなるべく接種の機会を増やそうみたいな、そういう段階になってるんだろうなっていうのはありましたけれども、
でそれで私が英語でこう必死で拙い英語で聞いてたら、ほんまに受けれるの？でもトムさんが受けた時はセキュリティの、ソーシャルセキュリティの ID とかそういったものを伝えないといけなかったんだけど、ドキュメントだったらそういう年齢とかいろんなこと分からないんじゃないって、それでも大丈夫なんてどうやってアクセスするのとかっていう話をこう聞いていて、で実際に本当に誰でも受けることができる。ただそういった情報がどうやって身近に得ることができるかってことが難しいことがあると。でその難しいのはドキュメントのイミグラントだけじゃなくて、例えばホームレスの人とか住所がない、どこか特定のとこに住んでるかもしれないけど、一定してないっていう場合もある。そういう人たちにどうやって情報を得るかっていう、そういう話をしています。で例えば、トムさんが言ってったのはトレーラーパーク、
はい、
あれを日本語で言うと何ですかね？
トレーラーパークは、トレーラーパークとしか言いようがないんですけど、モバイルホームですよね。なんでちゃんとした建てられた家ではなくて、トレーラーなんで、本当は移動式のキャンプとかに使うようなやつとか、あと もうちょっとバラックみたいな感じである程度固定された建物である時もあるんですけど、そういうそのいわゆる動かない家ではなくて、そうではない、移動式の住居を集めて、それを賃貸として貸しているようなところですよね。
でそういう場所はアバナ・シャンペーンでもいくつかあって、
うん、
で移民の人たちとかそういう場所にこう固まって住んでいたりすることもある。で、政府からの情報って例えばトムさんたちもどっかなんかハガキが来て、郵便が来てでそれで、あ、ここで接したらいいんだなみたいな日本のやり方ではなくって、あの情報を得た人が自分たちでそれぞれがあのホームページとか政府のホームページとかからあの申し込みをしたりとか、新聞だったり、ラジオだったり他にこうね身近なところで、あの AAA とかも言ってはったかな、あの保険、あの車の保険とか、
はい、うん、
そういうところのなんか連絡とかにもそういうことがちょっとちらっと書いてあったりとか、いろんな形で情報を得るけどなかなか情報を、そういった情報が届かない人たちはどうなんだっていうことが気になったんですけど、でも普段から、あのノンプロフィットオーガナイゼーションの人たちとかが、例えば移民問題とかに関する人たちがいろいろ接触をしていたり、ホームレスの支援をしていたりとか、そういう NPO のボランティアの団体が、今回のワクチン接種に関しては普段からもあのいろんな情報伝達とかサポートとかしている、そういう草の根の活動が、ワクチン接種の情報を提供にもこうつながっているっていう、そういう話をしてました。でこの CU イミグレーションフォーラムのイベントに参加していた、リカードさん、私もあのよく知っているんですが、リカードさんを例えば木曜日、このトークを収録してこの、木曜日はあのそのホームレスの人たちとかに、ホームレスとは限らないかな、食料品を配るという活動を毎週木曜日をしている。でそれはこの COVID-19 でいろいろ職を失ったりとか、あの定職が、あの低収入が得られなくなったりとか、いろいろこうあの厳しい状況にある人にもちゃんと食事だけはできるように食の を配るとか、そういう活動をしている普段から。で、そういうところで、あ、こういうのが今度、あのワクチン接種、あの希望がありましたら、こう誰でも受けれる場所がここに何月何日にこういうふうな形でありますよとか、そういうものを丁寧に一人一人に伝えていったり、さっき言ったトレイラーズパーク、そういうところのなんかセンターみたいなところに情報を伝えたりとか、そういう形で今その可視的にワクチン接種がどうってたくさんの人が受けている、まあその受け方が増えたりそんな増えてなかったりするとかいろいろあると思うんですが、それは政府がこう情報提供するだけじゃなくって、いろんな人がこの、今のコロナ状況をどう考えるか、あるいは情報にどうアクセスできるかということを考えて動いている、活動している、それに基づいているんだみたいな話をこうしてくれました。で、ただ私が気になったのは、じゃあその住所がないとか、移動しているとか、そういう人がワクチン接種を受けて、あの例えば副反応があったりとか、そういう時にちゃんとあの医療機関とかにあのこういう状況ですとか伝えたりとか、サポートを受けることができるんだろうかということを最後に質問をしています。トムさんが言ってたのは、いや、そういう人でもいろいろ窓口はあるよってことを言ってたんですよね、最後。
そうですね、まあ、あのもともとそういう人たちを支援するネットワーク、医療も含めたネットワークっていうのはあるから、うん、別にあのワクチンの副作用に限ったことではなく、
うん
うん、いつものところに行けば大丈夫みたいなところはあると思いますが、
うん、ね、それは必ずしも行政の提供したサービスではないかもしれないし、いろんなそのあのサービスとかサポートの体制がある。で、中で分かりにくかったのは、今のワクチン接種の時1回で済むワクチン接種があって、で1回しか受けれない可能性があったりとか、アクセスしにくい人にはその、ジョンソン・ジョンソンのワクチン接種を受けるように進めるみたいなこともあり得るみたいな話が言ってましたよね。
はい、そうですね、
うん、でジョンソン・ジョンソンでしたっけ、
はい、
1回の接種受けっていうの、うん、なんかアメリカはあのファイザーとかあのモデルナとかあのいろいろこう いくつか あの会社のワクチンがあるので、そういう形であのなかなかそれを選択するのは難しいかもしれない、より多くの人に接種を受けてもらうためにあのいろんな施策をしている行政 そして、一般 の, あの NGO とか、草の根の活動とか、そういう動きがあるということを今日は話を聞きました。日本とだいぶ状況が違いますね、龍太さん。
うん、まあそうですね、ワクチン接種の進み具合はだいぶ進んでると思いますけど。
ということで、また来週は渡さんのお話を聞いたり、その後は達也さんのお話を聞いたりで、またいろんな視点から現地の様子、アバナシャンペーンの様子、どんなのかなということをお話を伺いたいと思います。それでは今日の最後の曲をリュタさんが選んでくださった、これはどんな曲でしょう。
はい、最後の曲は、ロバート・グラスパーフィーチャリングエリカ・バドゥで、アフロ・ブルーっていう曲ですね。
その心は3曲目にこれを歌
って、まあ、ちょっとこれも多分アフリカン・ダイアスポラを、歌った曲だと思うんで、1曲目のジェイソンさんたちの、まあ、あれはエイジアン・ダイアスポラとかもちょっと関係するかなと思うので、そのあたりで、選んでみました。
リュウタさんの選曲です。3曲目どうぞ。Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on the drum.